章を読みます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私を場所に住めに行くのです。私が行ってあなた方に場所を示したら、また来てあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方を もおらせるためです。
今朝のメッセージは、心を騒がすことはないと題しまして、メッセージを取り引いていただきます。
おはようございます。父や兄弟はもう50を過ぎてるんじゃないかと思うんですけど、いつまでもウィン少年合唱みたいなですね、高い音が出るんですね。これからもまた期待したいと思います。さて今日は、心を騒がすことはないという題をつけました。まあこういう題をつけるとですね、まあ誰もつぎ込んで心を騒がせたくなんかはないわけですよね。できたら心を穏やかに生きていきたい、こう誰も思うわけです。でも現実は様々な問題に囲まれまして、もう心を騒がさざるを得ないような、そういう心境というものが現実ではないかと思うんですね。そういう私たちに今日の御言葉は大きな私たちへの励ましの言葉だと思います。お伝えしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。こうして第一礼拝に導かれて、あなたの御前に今礼拝を捧げています。その礼拝の中にあなたの御言葉が語られます。お一人お一人さまざまな状況の中でこの礼拝に沿われたことと思います。長年の課題や、あるいはまた最近降って湧いたような課題、さまざまな思いの中で心を騒がしてしまう時があると思います。そういう私たちにあなたが語りかけてくださり、またあなたの御言葉によって大きな励ましと、また慰めを得ることができるように、力を得ることができますように、この時を見て委ねて尊いイエス様の名を通してお祈りします。アーメン。さて、心を騒がしてはなりませんとありますが、まず第一にお話したいことは、弟子たちが経験した不安というのは一体何かということですね。この中から3つくらいのことをすぐ取り上げることができるわけですけれども、一つは、まあ、心の支えを失う、そういう不安です。13章ちょっと戻りますけれども、13章の33節を見ますと、イエス様がその少し前にお話をされた言葉が出てきます。子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように今はあなた方にも言うのですと。つまりイエス様が弟子たちから離れてしまう、弟子たちにとってイエス様は何といっても心の支えですよね。その心の支えであるイエス様がいなくなってしまうということを言っておられたわけです。それはいつまでも心の中に響いていた言葉であったと思います。イエス様がいなくなる、一体何なんだと、こういうような思い、それがまず第一に弟子たちは動揺した理由でしょうね。我々も心の支えというものを失うということがありますね。人間であれ何かであれ、そういう心の支えを失うときには大変心が動揺します。これが第一の理由ですね。第二は命の危機を感じるという不安ですね。そのすぐ後で、数時間後でありますけれども、イエス様は千人もの兵隊に取り囲まれて逮捕されてしまいます。そうすると弟子たちは 心の支えを失うだけではなくて、自分たちもまたイエス様に従ってきた者として同じように逮捕されるのではないかと。事実イエス様が十字架にかけられてしまった後、弟子たちは二階座敷でまあわなわなと不安におののいていたことがありますから、こういう命の危機というものは弟子たちの中にあった。自分たちも同じ目に遭うんではないか、同じようにひどい十字架のようなものに12人、まあ、ユダは除いて11人、同じようにがん首を並べられて、同じような命の危機を感じるんじゃないかという、そういう不安ですね。元気な間は命の不安なんてあんまり感じないんですよ。しかし、何かで健康診断で引っかかったり、いろんなことがありますと、たちまち死というものは、もう現実を帯びてくるわけですね。命の不安、これも強烈です。第三の不安は信仰の不安です。つまり弟子たちは3年半イエス様と同じこの方に間違いないと思って従ってきたんです。ところが死の宣告を聞き、最後がこれなのかと。弟子たちは十字架の意味も分かりませんから、そうしてしまうと先生はあんなひどい罪人の極悪非道の人間であるかのような扱いで十字架刑に処せられてしまった。自分たちはこのお方と思って従ってきたけれども、大丈夫だったんだろうかとか、こういう信仰的な会議ですね。皆さん、そういうこと感じたことありますか？求道者の方は、それはもちろんこれからのことでありましょうけれども、しかし、クリスチャンの中には、往々にしてそういう信仰的な不安、懐疑というものを感じるというか、そういうことがあるわけですね。真剣であればあるほどその思いも出てくる、つまずいてしまうということもあり得るわけですね。こういう3つの不安というものを弟子たちは感じていたわけです。そう3つ挙げられていきますと、私たちも一つも二つも三つも同じように不安を感じ、心が動揺してしまう、騒がせてしまうという経験があったのではないかと思いますね。それではそういう弟子たち、また私たちにこれに対処する対処法は一体何なのかと。一節をご覧いただきます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。その不安に対する心を騒がせてしまう対処法の一番大きなものは、それは神を信ずるということなんです。神への信仰がフラフラするかもわからない、半信半疑の時もあるかもわからない、それでもいいのです。ともかくイエス様は神を信じなさい、そうおっしゃった。また私を信じなさいとも言われました。これが付加されている。この意味は、まあ私たち不安な時というものは不安そのものだけが大きくなってきます。そして不安しか見ないということがありますが、イエス様は神を信じ、また私を信じなさい。3年半の間、弟子たちがさまざまなところを通ってきました。もうイエス様に従い切ることはできないというような現実も後にペテロが表すように、弟子たちはさまざまなところを通っていくわけです。それでもイエス様は決して弟子たちを見捨てません。嵐の中においても、不信仰と思われるような時にも、愛の警告を持って、忠告を持って、イエス様は弟子たちと一緒にいてくださいました。この私があなたと共にいる。私を信じなさい。そうおっしゃるんですね。さまざまな不安、動揺があるときに、処方箋、音楽を聴くとか、いろんなことがあるかもわからない。しかし、それよりも何よりも、どんなことがあったとしても神を信じなさい。それがイエス様のお答えなんですね。ちょっとイザヤ書というところをここに書いてまいりますけれども、開けてみたいと思いますね。 イザヤ書の63章の9節、1229ページ、第3版は1229ページ、第2版は1128ページになるでしょうか。イザヤ書の63章の9節。では読みします。彼ら、つまり我々人間です、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。なんという愛に満ちた表現でしょうか。倒れてしまうならば抱えて抱っこして背負い歩み出す神の愛を表しています。つまずいた時にもそこから離れてしまう、お前は何という弱いものだというのではなくて、一緒に佇んでくださり、しゃがんでくださり、抱き起こし背負い歩み続ける神の愛、これを表しているわけです。イエス・キリストというお方はいつもそういうお方としてずっといてくださったし、これからもそうだ。神を信じ、また私を信じなさいと言われるわけです。さて、その不安に対する対処を今お話をしましたが、一体心を騒ぐときに神を信じなさいと言われる理由は何なのか、これを最後にお話して終わりたいと思うんですね。それは弟子たちが予期しない答えというものが神の中にあるからなんですね。もう一度ヨハネ伝に戻ってみましょうか。ヨハネの福音書の14章の2節を見ますと、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私の元に迎えます、私のいるところにあなた方もおらせるためです。これは弟子たちにとっては予期しない、全く予期しない別の答えでした。弟子たちにとって十字架というものは、これはもう敗北以外の何者でもなかった。弟子たちの頭を支配していたのは、心を支配していたのは、エルサレムで神の国がやってきて、イエス様がそこでメシアとなり、自分たちが右大臣、左大臣になるかと、こういうようなバラ色の世界だったんだ。だから十字架に遭うなんていうのは、弟子たちにとってはこれはもう敗北でした。十字架の死というのはもう一切が終わる絶望以外の何者でもなかったんです。ところがイエス様は全く違う答えを持っていらっしゃいました。十字架は敗北ではなくて、我々の不幸の最大の原因である罪の解決の道、これが十字架です。そして十字架の死はやがて三日目に復活をして、天の御国への道を開き、やがて天国に行って弟子たちのために、信ずる者のために永遠の命を備える場所を用意に しに行くところの、そのような足がかりであったのです。ですからイエス様のお答えと弟子たちの考えは全く違うものであったんですね。だから神を信じなさい、そうおっしゃるんですね。不安とか心を騒いでしまう時というものは、その問題となっているそのものだけが大きく大きくクローズアップされてしまって、それしか見ないということがあります。しかし私たちが知ることができるのは、神を信じていく理由は、神様には別の答え、別の素晴らしい祝福、そういうものがあるからなんですね。一つのお証しをしたいと思いますけれども、これは東京の一つのお話なんですけれども、ある熱心な婦人のお話ですね。ただこの方は末期がんに38歳で侵されてしまったんですね。大変熱心なクリスチャンでありました。ところがこの奥さんががんになった、しかもがんの末期であるというようなこともあって、お姑さん、ご主人、そして子供たちまでもが、お母さんのように熱心な人、 にどうして神様はこんなひどいことをするんだって言って信仰をバカにするんですね。それは奥さんにとってはがんの病もさることながら、こういう家族から信仰についてのまあバカにされるようなことを聞くことほどつらいことはない。悩みました。神様どうしてですか、がんを与える力を神様与えてくださいと私は祈りますけれども、しかしそれ以上に家族がこのような状態のことで私は大変悲しみの中にあります、どうか助けてくださいって言って祈っていたんですね。でそんな日ある晩夢を見たっていうんですね。その夢というのが、自分が2000年前にエルサレムのそのゴルゴダの丘のところのすぐそばに自分が佇んでいてイエス様の十字架を歩いているというそういう場面の夢だったんです。ああ、あれがイエス様だ、私のために死んでくださるイエス様だというその思いはずっとある。ところがですね、そのイエス様の姿がだんだんだんだん薄くなっていって、自分がそのイエス様のところにこう引き上げられるというか一体となるというか、まあ夢だからできることなんですけど、自分がいつの間にかイエス様と一緒に十字架に張り付いているというそういう夢だったんです。そしてイエス様がこうおっしゃったというんですね。あなたは私のものだ、あなたの問題は私の問題でもあり、あなたが心配していることも全部私は知っている、あなたは私と一緒に死んだんだよ、だから私に全てを任せなさい、私が全てを益に変える、祝福に変える、そう言われた。その夢を境に彼女は大きな決断をするんですね。神様、これからはもう家族のことで思い悩みません、そして家族のためにひたすら祈りますって一冊のノートを作って、そのノートに丸月丸日、今日はお父さんのために、子供たちのために祈った、姑さんのためにお祈りした、放蕩で家出をしている弟のためにお祈りをしましたと言って次々と祈っていく。それから友人のために、教会の先生のために、教会の兄弟姉妹たちのためにといって、同じような病気の方々のために祈りのノートを作ったんですね。そこには病気で苦しいとかいう、そういうノートは一つも書かれてはいなかった。そういう祈りのノートだったんです。38歳という体は、がんについてもまたどんどんと進行していきました。そして、とうとう、召されたんですね。葬儀が行われるということで、教会の先生がお家に訪問いたします。そしてさまざまな身辺の整理を家族がする中に、机の引き出しから奥の方から一冊の祈りのノートが出てきたんですね。そしてそのノートを牧師が読みました。そのノートの最後あたりはおそらく苦しかったのでしょう。字がもう本当にこうよれよれになるというか、もう字のような線のような波線のようなそんな字もあったわけです。そういう苦しい中にあっても家族のために祈っていたんですね。牧師が思うところがありまして、葬儀でそれを読んだんですね。丸月丸日、今日夫のために祈りました、こんなこと祈った、あんなこと祈ったということが書いてあった。それを聞いていた告別式に出席をした家族、その時にですね、まず一番最初に親に迷惑をかけて家を飛び出していた弟がわーっと泣き出して、続いてなんだかんだと嫁にケチをつけていた姑さんも泣き出したんですね。ご主人も泣き出しました。とうとうその告別式が終わるときには、その弟さんが前に出てまいりまして、涙を流しながら、姉はこんな苦しい息の中で私のために祈っていてくれた、 なんと私は神様に背を向けた罪深い人間なんだろう。許してください。私は今日からイエス様を信じます、と言ったんですね。すると仲の悪かったお姑さんも、私も信じるわと、ご主人も、僕も教会へ行くよと言って、その姉妹の商店を通して一家の人たちがみんな信仰を持つに至った。そういう素晴らしいことが起こっていたんですね。願わくは地上に来ている間にこういうことが起こってほしいと思います。思うけれども、ちょうど我らの教会の伊藤姉妹も牧師の娘さんですけれども、牧師先生たちが召された後、何十年もしてから教会においでになって、そして救いに預かられたでしょう。それが分からない時もある。しかし神様の見ての中には、過去も現在も未来も一点で見ていらっしゃいますので、そしてこの38歳で亡くなったこの夫人も天において、あなたがかつて見た夢の解き明かしはこういう現実が今起こっているんだよと言って、神様からお話を聞いたに違いないと思うんですね。不安や心を騒がせるその最中には、それしか見えない、そういうことがあると思います。でもイエス様は弟子たちの頭の中に去来しているさまざまな不安と恐れを超えて、全く違う別の計画、私はあなた方のために場所を備えに行くのです、そして場所の備えができたらまたあなた方を迎えに行きます、と言われた。そういう計画の中に我々は動いていくんですね。私たちも不安や恐れがない生活はないかもわからない。あるでしょう。しかしそれを超えた神の偉大なる祝福の別の計画、こういう働きの中で我々は動いていくんですね。このことを深く心に留めておきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。力強く語ってくださる主よ、お言葉をありがとうございます。私たちの人生、何十年生きるか、あなたの御手の中にあります。しかし神様、その中には肉体的なこと、家庭的なこと、経済的なこと、社会的なこと、人間関係のこと、さまざまなことで思い煩い、また心を騒がせてしまうことがございます。しかしそういう時に、ただただ理由ではなく、また何かのこじつけでもなく、私を信じなさいと仰せくださる権威と力のある主よ、そのあなたのお言葉により頼みます。なぜならあなたは私どもとはまた全く違う別の祝福された計画を持っていてくださるからです。どうぞその御手を信頼して歩み続けることができますように、心から祈ります。お一人一人、今日集われた方々の中には、そのような心を騒がせる材料、そういうものがある。そんな中に毎日を生きていらっしゃる方もおられるでありましょう。どうか主がその御心の中に安らぎと力を、慰めを得ることができますように、尊い救い主イエス様の名を通して祈ります。アーメン。